マタイによる福音書10章の16節から23節まで、で、ここでは特にちょっとタイトルに書きましたが、苦難の時に語りかけてくださるこの聖霊ということでですね、でまず初めのところ、イエス様が使徒あるいは信じる人を使わす、これを見たら分かりますが、単に十二弟子だけのために行ったのではないということが分かるわけです。その後のずっとですね、この22なんかは人の子が再び来るっていうのは再臨ということなのですけれども、これであるとイエス様十二弟子だけでない、信じるみんなの人がここに含まれているということも分かります。大体聖書っていうのは12人の弟子たちだけに当てはまるいうことはまずほとんど書いてないことなんですね。ある一人の人に当てはまるように書いてある、そのように見えるけれども、実は無数の人たちに当てはまる。これも歴史もそうですね。この聖書は旧約聖書の相当部分は列代記、列王記とか、あるいは出エジプト記とかですね、エズラ記、ネヘミヤ書、これはみんな歴史の流れの中から書いてあるわけです。エレミヤ書もそうですね、歴史の中で、だから歴史の書物でもあるわけですが、昔あった歴史である、日本の国、今の国、あるいは将来の歴史に関係ないと思ったら大きな間違いなわけですね。ここの国あるいは個人にも当てはまるようでありながら、いやだけに当てはまるように見えるんだけど、実はそうでないということなんですね。で、ここもですね、あなた方イエス様を信じる人は絶えず武力で攻撃をしたり、権力でもって攻撃をしたりしない。イエス様はどうだったかといえば、確かにこの羊のようなもの、全然抵抗もしなかったとですね、捕らえられるままだった、最終的には殺されると、そういうことと似てるわけです。実際イエス様を迫害して捕らえようとした、訴えようとした、これは狼のようにですね、何か隙があったら食いつこうと、そういうふうな人たちがいつも取り囲んでいた。そこにイエス様はですね、羊のように何も言えばこの武器を持たない、霊的な武器を持っていたんですね。神の言葉、聖霊、あるいは神の真理で、イエス様に起こったことは私たちにも小さい規模であっても起こるということなんです。で、この世界というのは何かこう狼のようなところがある、弱いものを襲いかかる。これは特にそれは戦争なんかになったらですね、本当に弱いもの、体の病気の人、体に障害がある人は逃げられないですね。そういうことで特に大きな戦争になると、本当にまず老人あるいは子供、赤ちゃん、あるいは障害を持った人、病気の人が大きな怪我を受けたり死んでしまうということが起こるわけです。でこの世もですね、弱いものをやっつける、これはですねごく当たり前のような、例えばスポーツでもそうですね、強いものが弱いものをパッとやっつけると、まあ、そういうことで一番っていうことになる、強いもの勝ちというところがあるわけです。人間の心そのものにもある、動物全部そうですね、強いものが弱いものを襲いかけて食べてしまうわけです。それも当然なんですね。動物の世界ではそれは悪いことで全然ないわけです。大きな魚が小さい魚を食べるの悪いなんて全然関係ないですね。けれど人間の場合は人間特別なんです。犬や猫でも構わない、弱いネズミをですね追っかけ捕まってあれ悪いなんて言ったら決してそんなことは誰も言わないですね。動物の世界には善悪もないわけです。そこが決定的に違う点なんですね。 この前にも言いました、ペットをたくさんの人が飼っているために、なんとなく動物と人間同じだっていうふうに思ったり間違って思う子もしておりますが、決定的に違うわけなんですね。そういう点では、愛に敏感である、これはもう動物も非常によく見て、特に高等動物ほどですね、よく見てるんだけれども、目に見えない世界のことはわからないというですね、祈ったりは決してできない。で、強いものが勝つということは動物にも決定的な人間との違い、人間は弱いものをですね、神様が特に見て、そして助けてくださるというところがあるわけです。まあ、その点はですね、動物でも弱いものは多く増える、簡単に増えるという点を、まあ、神様がそういう道をつけてくださっているところがあるわけですね。で、霊的に見てもイエス様も狼のように襲われた、だけど蘇る、復活をする、それに言えば耐える力も与えられるというところがあります。だからこのようなことはですね、何かこの世の中から狼のようだなんて、なんか厳しすぎるようなけれども、実はその弱いものを襲って倒していくというところがいろんなところである。それが今日でもいじめという形ですね、弱い人に襲いかかって本当に非常に苦しい状態にしてしまうということがあちらこちらであると、表面に現れるほんの一部であるんです。はい、まあ、そういうことで、これはいつの時代でももともと非常に襲いかかるような暴力的な人であっても、イエス様を信じたらそういう力、腕力を使ったりしなくなるわけですね。いわば羊のようになる。で、そういう状態でこの世の中に出ていくっていうわけです。でも次はよくわからないはずです。次の言葉なんとなくちょっと知られてますけど、本当にこれ私たち分かったという気がするだろうか、蛇は賢いなんて思った人おるだろうかってことです。蛇を見たらまずですね、キャッと怖いと、大概女の人だったらキャッと言って逃げるだけで、あ、蛇は賢いななんて思うだろうかって。鳩っていうのは柔和、静かな歩き方でもですね、けれども鳩は素直、純粋という意味にも使われるんです。ここでは素直と訳されていますが、そういう鳩がですね、素直とか純粋とか、そんな風にもあんまり思えないはずですね。ここにも時々山鳩が来たりします。巣を作ったりしようとしたけれども、でこれはその地域地域で、そういう感じ方が違うということもありますね。例えば聖書の犬とか猫とかほとんど全然出てこない。犬が出てくるところはですね、良いものを、福音を犬に投げ与えるなとかいうふうにマイナスのような意味合いで出てくるぐらいです。それはその地域の状態、時代の状態ということがあるからです。でも蛇がどうして賢いというふうにこうイメージされたんだろうかということです。これはですね、蛇というのは非常に狭いところでもパッと見破って、普通なら入れないところでも体を細めたら入っていくんですね。金網にも実は入っていく。私のところに実際に鳥かごにいた鳥がですね、中に蛇が入って、絶対普通見たら入れないはずなんです。それはピザーンとですね、頭をぴったり隙間にこう横にしたら入れるんですよね。そして入っていて食べたということもある。そういうふうに入れる、入れないと思っても鋭く見てそこ入れる。あるいは木でも登れる、陸地も這う、あるいは水でも泳げる。そういうパッと見てここも泳げる、パッと見て木も登れる。そういうふうに非常に優れた、いわば判断力というか能力があるというふうに見なされたということですね。特にこれは毒蛇の場合は、あったかいものがあると赤外線を感じてですね、赤外線を感じて、暗闇であっても分かると、そして襲いかかるというところがあります。で、人間が近づいても、私何度は何度も経験してるんですけども、去年なんかも、家のすぐ裏で、夕方、栗が落ちてたのをちょっと拾ってたら、もう本当に至近距離30センチくらいのところ、追ってですね、もう本当にところ巻いて、まさに飛びかかろうとした時に一瞬気がついたわけです。 あの時ほども本当にゾーッとしたことがもうないぐらいですね。それに似たことは何度もあって、玄関の石段のところでカバンを置いて夜にすぐその下でおったから、その時は瞬間的に靴をパッと踏みつけたこともありますが、そういうふうにですね、どこまで来たら飛びかかろうかと冷静にこういえば判断しているようなところなんです。普通の蛇はさっと逃げるたりします。危ないと思ったら逃げる。ところが毒蛇は逃げないと私は何度も経験しておりますからけども、そういう判断とか細いところ危険なところ危ないところ敏感に見分けているというふうに見えるわけです。でそうおそらくそういうところから蛇のように悟いと、逃げ足のさっと逃げるということですね。そんなふうなことから言われたではないかと思われます。それとまあ対照的なのが鳩のようにというわけですね。でこれは迫害の時には絶えず襲ってくる、だからそれを見破る、そして逃げるべき時でパッと逃げると、どのように言うべきかも絶えずですね心と頭を働かせる。そして神様イエス様に対してはいつも素直な清い心でもって見るというわけですね。そういうふうに危険な時代ほど時ほど周囲の状態人間の状態どのような迫害を仕掛けてくるかっていうこといつも敏感に見ようとしている、そういう里さと今言ったように神様をまっすぐな目で見続けるという、その両方が一層必要とされるということですね。でここに書いてあること、いわば裁判にも引っ張り出される、街道で鞭打たれる、王や支配者の前に引き出される、こういうことはローマの長い迫害の時代には実際にあったし、その他アメリカ、ラタンアメリカでもアフリカでも中国でもインドでもいろんなところであった。日本でも300年近くもこれよりはるかにひどいような状態もあったわけです。そういうことですね。こういうところを読んで、自分と関係ないと思ったらいけないので、そういう人たちの非常な苦しみと忍耐と信仰によってこの福音は伝えられてきたわけです。本当に文字通りすごい拷問で血を流すような苦しみ、あるいは殺されてしまう。そしてここにあるように自分がキリストを信じたら親族まで同じように捕らえられる、あるいはかくまってあげるとその人たちまで全部同罪で処刑されたりすると、そのようなことが現実にあるから、例えば一人の家族の中で、いわばお父さんが信仰を持った、他の人は迫害を受けるわけです。だからどうかやめてくれと必死になって信仰をやめてくれと必死になって懇願をすること、それでもいや信仰を続けると言ったらですね、家族が決定的に分裂すると、そういうことはよくあったわけです。家族みんなが同時に信仰を持つようになることはなかなかないわけで、まず誰かが信仰を持つ、そういうことで近所周り人まで迫害をする、恐れる相手にしない、食べ物もない、病に下込むといったって冬の寒い時なんか冬でなくても一体何を食べるのか、もう本当にこれはこの歴史の中ではですね、言語を絶する表現とてもできないような苦しみを持った人はたくさんおるわけですね。でそういうふうにこの聖書はそういうことをみんな見抜いた上で言ってるわけです。イエス様が言われることはですね、この世界でのあらゆる極限状態、最も苦しい状態のことも全部見抜いた上で言われているということですね。その点で非常に長い歴史の中、ありとあらゆる国の迫害など全てを見抜いた上で言われているということなんです。そういうことを通ってそれぞれの世界のいろんな国にキリストの福音が浸透していったわけですね。ですからこういったことを実際に起こってこのままこのように受けたことを実際にこのように実行していった、あるいは実行する力を与えられた人たちが歴史の中で無数におるということ、そういうことを思って読むということなんですね。でまずこう、もしそれからそのことをですね、ここで囚われたり三段苦しめられるのは何のためなのかというとですね、18節にはっきり書いてあるように、異邦人 神様を信じない人、キリストも信じない人のために証をするということなんです。迫害を受けることも証のため、これも実際そうだったんですね。その記録が現在までさまざまな形で残されていますが、それを見るとその迫害にも非常にですね、大きく耐える、しかもすごい平安を持って耐えている、いわばある種の喜びをすら持って耐えていったという人で、ライオンのあえて出て行って食べられる、それでキリストを信じる、彼らを支えたキリストはすんごいお方なんやということを、その死をもって証をしていったということなんですね。でそれを見てキリストを信じる人たちが増やされていったということもたくさんあちこちで起こってきたわけです。そういうふうに、迫害の苦しみを受ける、どうして神様はこんな信じる人をですね、苦しみに合わせるのかと、どんな親でも愛のある親でも絶対にしないような苦しみに合わせるんだろうかと思いますが、長い時間の流れの中で、その歴史の中でキリストのことを証をさせるために、そういう人を特に合わせるって言うんですね。そしてその証をする、生きた姿も証なんだけども、実際に語るべき言葉も二次説であるように、そのように恐ろしい苦しみに合わせた時にもう言えなくなる、間違ったことを言ってしまうかもしれないけど、それを語らせるのが父の霊、聖なる霊が語らせるんだっていうんですね。そして言葉においても、その行動的あるいはその姿においても証となる、そのためにこういうことが起こるというふうに言ってるわけです。そして、さっきもちょっと言われたけれども、現代の私たちは関係ないかというと、例えば、インターネットもですね、今の主要なやり方間違ってるとのことはっきり投稿したらですね、私たちの攻撃が来るんです。自分の仕事のところでもですね、例えばこの命の水を持ってこれ読んでくださいと、私本当に信じていますが読んでくださいと、もし本当に言ったらですよ、何よこんなこと関係ないじゃない、仕事関係ない持ってくるなと言って、お前やめてくれって言われてます。それは私なんかでも学校の教職の中でこういう印刷を配るとなると、主要職から当然退けられる、それ初めから覚悟してないといけない、それから学校なんかで大きな不正な事件があった時にそれを公にしていくと、その学校から出されてしまうということまで起こったわけです。それから君が代は、まさに、君が代は千代に八千代に千年も八千年も永遠に、苔の娘岩が君が代、あれは戦前全く天皇の歌としてですね、ずっと前にあの徳島新聞のあの記事、これもだいぶ前のもう30年ぐらい前ですけども、内村鑑三と現代との会談の時にも触れたことがありますけども、内村鑑三、あんな明治の古い時代にあの君が代と歌は天皇賛美の歌だと、国民の歌ではないということをはっきり言ってる。そういうことを今学校教育の中で、あれは天皇を賛美する歌だから歌えませんと、もっと国民のためのですね、自由平和愛真実と、あるいは国際協調、そういったことをテーマとしたものをここからスピーカーで私は歌えませんと言ったら、大阪や東京では本当に学校辞めされると、こういう迫害が起こるわけです。だから大胆にですね、キリストの真理の一歩踏み出す、日本を踏み出したら現代でも確実に起こるんです。そこまで力をもらってない、そこまで神様からの声もはっきり聞こえないから、その、そういうことはしない、だから迫害が起こらないということなんですね。現代迫害ないなんて思うと大きな間違いない、積極的に一歩踏み出してみたら必ずそれ起こる、現代でも。あのシールズという人たちが来た時に、私の徳島、私が書いてる部分を、あの攻撃の的にされたことがありますけれども、いつでも私の名前も電話番号もメールもしてあるからですね、それはもっとひどいともっと執拗にやってきたかもしれません。でそういうことですね、 私たちの一歩の踏み出し方によっては現代でも必ず起こるわけなんです。現代のんびりしてるか起こらないということではない、けれども以前は天皇は私たちと同じ人間ですと言っただけで逮捕されて教職も即座に辞めさされるということだったんです。今から何数年前はそんな厳しい時代ではないですね。もっと前の江戸時代であればキリストを信じてますと言っただけで殺されると辞めなかった、そういうふうにですね私たちのこのキリスト信仰というのは非常なそういうさまざまな苦難を持った人たち与えられた人たちがここに書いてあるように神様から励まされて聖霊から言われて証言をしそして蛇のように言えば悟く鳩のように素直に見てそういう人たちによって受け継がれてきたということなんですね。そういうことで今の私たちとつながっているということなんです。私たちもそれぞれの場所がありそれぞれの力神様が与えた力がある信仰の台があるから一人一人誰かが誰かを見て非難したり裁いたりできないことです。そこで私たちはこれは自分の弱さ罪だなと思ったらその罪をイエス様を仰いで許していただくとそういうことなんですね。そのね究極的な高さや難しい状態箱屋の状態まで聖書みんな書いてあるわけですね。だからいかなる時代でもこの聖書は神の言葉として本当の拠り所となり続けてきたということなんです。はい、そういうことでそのような迫害とまた違った面から見ますとさっきちょっと中本さんも触れたようにここにもタイトルにしたように苦しみ迫害も非常な苦しみですね。他者によって殺されるところまで行くんだから拷問されるけれども病気も非常に苦しくなると本当に拷問と同じです。もう耐え難いという、私も一度めまいが激しくてですねもう起き上がれなくて頭がすごく痛くて首を上げたと吐き気がすると、で仕事これ一遍仕事中に起こった今日で教団でちょっとほんま倒れたんだけどもで椅子を横にしてほんまは寝てですね歩けないがタクシー呼べないとで数時間ずっと寝とってやっとなんとか伝え歩きしてでタクシーで帰ったとで山も這うようにして登ってですねそれで1日2日多かった寝とったことあるんですよ。突然泳ぐ方こんなに人間って弱いものだなと思ったんです。あのまま着いたらトイレも行けない起き上がることもできないこんなこと起こるんやと今だに忘れられないんですね。相当前ですけどもだから元気いっぱいのような時でもそういうことは突然起こったりするんだと。今私もこのように、神様のお守りで、こういう元気を保っていつどうなるかわからないということですね思いますがそういうような苦しみに非常なめまいに日夜苛まれている方々もおられるわけで別にキリスト教の迫害でなくても病気によって言えば迫害されているようなサタンの霊によって苦しめられているような人もおるわけです。でもその時に語りかけてくださるのは確かに聖なる霊が励ましてくれるということはあるということですね。その苦しみを何とか超えていこうするときに神様は必死になってそういう姿が詩篇の中にはたくさんあるわけです。詩篇の中には神様憐れんでくださいと憐れんでくださいと必死になってそれだけしかも言えないぐらいに苦しい病気なりあるいは敵対するものが襲ってくるということですね。でそういうことでその苦しい時に誰ももう言ってくれない近づかなくなるあんまり苦しい絶望希望がない状態であると友達も近寄らなくなると、楽しい人行ってですね喜ばしいいつもニコニコしてるそれ行こうかと思うけど非常に苦しい状態の人もう死ぬかもわからないなんて思ってる人のとか、行きたがらなくなるわけです。でもそういう中でもここで語ってくださる語りかけてくださるのは確かに聖霊様だということなんですね。こういったことは苦しみの中でも語りかけてくださるとこれが殉教者の霊、ステファノの場合、ちょっとそれを を見たら、これは何度も見たと思う。最初の殉教者がどういうようなことでそれを乗り切っていったかということをですね、使徒言行録の7章ですね、使徒言行録の7章です。7章の55っていうのを見たらですね、そして原稿録227ページ、7章の55、最初の殉教者です。でまず書いてあるのが、ステファノは聖霊に満たされていたということがまず書いてあります。このような苦しい状態、みんなの人が激しく怒ったと。これはユダヤ人がずっとですね、預言者たちをそこらへ殺すことまでして神様に逆らってきたという事実を言ったら、みんなが怒り出したというんですね。で、非常な殺気だった。そんなような周りがみんな殺気だってですね、殺そうとまでしている時に、不思議なことに聖霊に満たされたと。恐怖に満たされたはずなの。こういうふうに神様の技っていうのは私たちの予想とは違うんですね。こんな時誰も親しい人が来たりしないわけです。もう周りはみんな敵ばかりと。そして最もこのようにステパノにとっては高くこう引き上げられた時になって、聖霊が満たされたから本当に平和な心になって主に呼びかけたとありますけれども、これは祈ったということですね。59、他の訳では主に祈って、主に呼びかけることもちろん祈ったということですから、主に祈って主よと、私の霊を受けてくださいと言って、この罪を彼らに負わせないでください、そんな悪いことをする人のために祈ったという、最後の言葉はこういうふうに、他者の罪の許しという言葉だったということ。まさに聖霊によって満たされたからだったと。だから私たちの問題の根本的には、私たちはさまざまな不満が起こったり怒りが起こったり、他の人を憎んだりするのはやっぱりこの聖なる霊がわずかしかまだ注がれていないからなんですね。豊かに聖霊が注がれるほど、どんなに悪いことを言われても、間違ったことを言われても、だからやっつけてやるとかいう気持ちが消えていくということですね。むしろその人のために祈ろうとする気持ちに変えられるという、それが神の技。人間の技や道徳やら教育では決してできないわけです。科学が発達しても教育が発達しても、全然そんなことは全くタッチできない領域というわけですね。だ、こうしたことをですね、前から繰り返し言っているイエス・キリストご自身の言葉として、聖なる霊がそのように全てを教える、平安の道も教えるという、霊的にも教えるということですよね。でそれがヨハネの福音書の14の26、こういうことに関しては人間の考えという仲介して詳しく読む以上にですね、聖書の価値を深く受け取るということはずっと本来大事なはずなんですね。仲介者は書く人によってさまざまなことを書いてあるから惑わされることもあります。14の26、ヨハネの14の26というところです。ヨハネ福音書14章の26、私の名によって使わすその聖霊があなた方に、全てのことっていうのは知識とそうや 霊的なこと、ここに本当の平安がある、この苦しみの意味ですね、なぜこのように襲ってくるのか、どうして私はこんな目に遭うのか、そういうすべてのことをも聖霊が教えてくださるし、そしてここで次続いて、この聖霊の身としての平和、平安、これがいわゆるヘブライ語ではシャロームですね。聖霊とともにシャローム、平安が与えられる。さっきのステパノはそういう聖霊とともに平安を与えられたから、他者のために深く祈ることができたと。私たちの全ての問題はそういう意味ではですね、知識とか技術とか能力の不足ではなくて、聖霊まで十分に与えられていないということから来るので、それで私たちもイエス様を求めなさいと言われたわけですよね。はい、それでまあ元のとこがあります。そういう箇所がこうと対応しているということですね。で、23節の最後のとこ、一つの町で迫害されたら逃げていく、そして逃げていってまたそこでとどまって証しをするという、まあ、そういったことですね。で、最後のことが分かりにくいということで、多くの説明がなされてきたことですが、あなた方がイスラエルの町を回りのないうちに人の子は来るっていう、これはですね、これが唯一、まあ、多くの人に納得ができるということは、ヨハネ福音書であるように私は去っていくと、再び来る、あなた方に出会うと、これは聖霊ですね。確かに聖なる霊は人の子キリストと同じ存在ですけど、この聖なる霊こそは確かにみんなが、弟子たちもイスラエルの町を回り終わらないうちに、イエス様死んですぐに殺されてすぐに、まあ、3日目によみがえって、その後聖霊としてですね、ペンテコステの後も霊的に受けたらですね、確かに聖なる霊、聖霊はイエス・キリストと本質と同じものとして確かに来られたということが言えるわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。